Hello, welcome to my podcast. I'm a million from Los Angeles. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。では本日は第2サムエル記11から12。年が改まり、王たちが出陣する時期になった。ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエル全軍を送った。彼らはアンモン人を打ち負かし、ラバを包囲した。しかし、ダビデはエルサレムに留まっていた。ある夕暮れ時、ダビデが床から起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。ダビデは人を送ってその女について調べさせたところ、あれはヒッタイト人、ウリアの妻で、エリアムの娘、バテシェバです、との報告を受けた。ダビデは使いの者を送ってその女を召し入れた。彼女が彼のところに来たので、彼は彼女と寝た。彼女は月の者の汚れから身を清別していた。それから彼女は自分の家に帰った。女は身ごもった。それで彼女はダビデに人を送って告げた。私はこう宿しました。ダビデはヨアブのところに人を使わして、ヒッタイト人、ウリアを私のところに送れと言った。ヨアブはウリアをダビデのところに送った。ウリアがやってくると、ダビデはヨアブは無事でいるか、また兵たちは無事か、さらに戦いはうまくいっているかと尋ねた。ダビデはウリアに言った。家に帰って足を洗いなさい。ウリアが王宮から出ていくと、王からの贈り物が彼の後に続いた。しかしウリアは王宮の門のあたりで自分の主君の家来たち皆と一緒に眠り、自分の家に帰らなかった。ダビデにウリアは自分の家に帰らなかったという知らせがあった。ダビデはウリアに言った。あなたは遠征してきたのではないのか、なぜ自分の家に帰らなかったのか。ウリアはダビデに言った。神の箱もイスラエルもユダもカリオに住み、私の主人ヨアブも私の主人の家来たちも戦場で野営しています。それなのに私が家に帰り食べたり飲んだりして妻と寝るということができるでしょうか。あなたの前に、あなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことをいたしません。ダビデはウリアに言った。今日もここに留まるがよい。明日になったらあなたを送り出そう。ウリアはその日と翌日エルサレムに留まることになった。ダビデは彼を招いた。彼はダビデの前で食べて飲んだ。ダビデは彼を酔わせた。夕方、ウリアは出て行って、自分の主君の家来たちと一緒に自分の寝床で寝た。しかし自分の家には下っていかなかった。朝になってダビデはヨアブに手紙を書き、それをウリアに託して送った。彼はその手紙に次のように書いた。ウリアを戦撃の真正面に出し、彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにせよ。ヨアブは町を見張っていて、その町の力ある者たちがいると分かっている場所にウリアを配置した。その町の者が出てきて、ヨアブと戦った。兵のうちダビデの家来たちが倒れ、ヒッタイト人ウリアも死んだ。ヨアブは人を使わして、戦いの一部始終をダビデに報告した。その時ヨアブは使者に命じていった。戦いの一部始終を王に報告し終えた時、もし王が憤って、お前に、どうしてお前たちはそんなに町に近づいて戦ったのか、城壁の上から彼らが追いかけてくるのを知らなかったのか、エルベシェテの子アビメレクを撃ち殺したのは誰であったか、一人の女が城壁の上から引き薄の上石を投げつけて、テベツで彼を殺したのではなかったか、どうしてそんなに城壁に近づいたのか、と言われたら、あなたの家来ヒッタイト人、ウリアも死にました、と言いなさい。使者は出かけて行き、ダビデのところに来て、ヨアブの伝言をすべて伝えた。使者はダビデに言った。敵は私たちより優勢で、私たちに向かって野に出てきましたが、私たちは門の入り口まで彼らを攻めていきました。城壁の上から、射手たちがあなたの家来たちに矢を射かけ、王の家来たちが死に、あなたの家来ヒッタイト人ウリアも死にました。ダビデは使者に言った。あなたはヨアブにこう言いなさい。このことに心を痛めるな。剣はこちらのものもあちらのものも食い尽くすものだ。あなたは町を一層激しく攻撃し、それを全滅させよ。あなたは彼を力づけなさい。ウリアの妻は自分の夫ウリアが死んだことを聞き、自分の主人のために痛み悲しんだ。門が開けるとダビデは人を使わして彼女を自分の家に迎え入れた。彼女は彼の妻となり、彼のために息子を産んだ。しかしダビデが行ったことは主の御心を損なった。12。 主はナタンをダビデのところに使わされた。ナタンはダビデのところに来ていった。ある町に二人の人がいました。一人は飛んでいる人、もう一人は貧しい人でした。飛んでいる人にはとても多くの羊と牛の群れがいましたが、貧しい人は自分で買ってきて育てた一匹の小さなメスの子羊ほかは何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食べ物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。一人の旅人が飛んでいる人のところにやってきました。彼は自分のところに来た旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子羊を奪い取り、自分のところに来た人のために調理しました。ダビデはその男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死に値する。その男は憐れみの心もなく、そんなことをしたのだから、そのメスの子羊を4倍にして償わなければならない。ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。イスラエルの神、主はこう言われます。私はあなたに油を注いで、イスラエルの王とした。また、私はサウルの手からあなたを救い出した。さらに、あなたの主君の家を与え、あなたの主君の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、あなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。どうしてあなたは、主の言葉を蔑み、私の目に悪であることを行ったのか。あなたはヒッタイト人ウリアを剣で殺し、彼の妻を奪って自分の妻にした。あなたが彼をアンモン人の剣で殺したのだ。今や剣は、とこしえまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヒッタイト人ウリアの妻を奪い取り、自分の妻にしたからだ。主はこう言われる。見よ、私はあなたの家の中から、あなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で奪い取り、あなたの隣人に与える。彼は、白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全体の前で、白日の下でこのことを行う。ダビデはナタンに言った。私は主の前に罪あるものです。ナタンはダビデに言った。主もあなたの罪を取り去ってくださった。あなたは死なない。しかし、あなたはこのことによって、主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる息子は必ず死ぬ。ナタンは自分の家へ帰って行った。主はウリアの妻がダビデに産んだ子を打たれたので、その子は病気になった。ダビデはその子のために神に願いを求めた。ダビデは断食をして引きこもり、一晩中地に伏していた。彼の家の長老たちは彼のそばに立って、彼を地から起こそうとしたが、ダビデは起きようともせず、彼らと一緒に食事を取ろうともしなかった。7日目にその子は死んだ。ダビデの家来たちは、その子が死んだことをダビデに告げるのを恐れた。彼らは、聞きなさい。王はあの子が生きているとき、我々が話しても、言うことを聞いてくださらなかった。どうしてあの子供が死んだことを王に言えるだろうか。王は何か悪いことをされるかもしれない、と言ったのである。ダビデは、家来たちが小声で話し合っているのを見て、子が死んだことを悟った。ダビデは家来たちに言った。あの子は死んだのか。彼は言った。亡くなられました。ダビデは地から起き上がり、体を洗って身に油を塗り、衣を着替えて主の家に入り、礼拝をした。そして自分の家に帰り、食事の用意をさせて食事をとった。家来たちは彼に言った。あなたのなさったことは一体どういうことですか？お子様が生きておられるときは断食をして泣かれたのに、お子様が亡くなられると起き上がり食事をされるとは。ダビデは言った。あの子がまだ生きているときに私が断食をして泣いたのは、もしかすると主が私を憐れんでくださり、あの子が生き返るかもしれないと思ったからだ。しかし今、あの子は死んでしまった。私はなぜ断食をしなければならないのか。あの子をもう一度呼び戻せるだろうか。私があの子のところに行くことはあっても、あの子は私のところに戻ってくることはない。ダビデは妻、バテシェバを慰め、彼女のところに入り、彼女と寝た。彼女は男の子を産み、彼はその名をソロモンと名付けた。主は彼を愛されたので、預言者ナタンを使わし、主のためにその名をエディデヤと名付けさせた。さて、ヨアブはモアン人のラバと戦い、この王の町を攻め取った。ヨアブはダビデに使者を使わしていった。私はラバと戦って、水の町を攻め取りました。今、 兵の残りの者たちを集めて、この町に対して陣を敷き、あなたがこれを攻め取ってください。私がこの町を取り、この町に私の名が付けられるといけませんから。ダビデはすべての兵を集めてラバに進んでいき、これと戦って攻め取った。彼は彼らの王の冠をその頭から奪い取った。その重さは金1タラントで、宝石がはめ込まれていた。その冠はダビデの頭に置かれた。彼はその町から非常に多くの分取り物を持ち去った。彼はその町にいた人々を連れ出して、石の小切や鉄のつるはし、鉄の斧を使う仕事に就かせ、また連れて行って、レンガ作りの仕事をさせた。ダビデはアンモン人のすべての町に対して、いつもこのようにしていた。ダビデとすべての兵はエルサレムに帰った。終わり。いかがでしたか？年が改まり、王たちが出陣する時期になった。このように第二サムエル記11章は始まりました。ダビデの人生の中にあるいくつもの出来事のうち、ダビデでさえもサタンの試みにあって主を欺いてしまうのかという、とても人間的と言いましょうか、そんなウリアの妻はどれほどまでに美しかったのでしょうか。結果、ウリアを殺してしまい、主の道から外れることになりました。ウリアの性格の良さも出てきましたね。そして預言者ナタンがダビデに主からの例え話をしますが、そこに怒りを燃やすダビデは、おいおいおいダビデ、これは君のことだよと思わず言ってしまいましたね。人は自分のことだとは思わないんですね。悲しいことです。では本日のピックアップは12章16節です。ダビデはその子のために神に願いを求めた。ダビデは断食をして引きこもり、一晩中地に伏していた。Today's pickup is chapter 12, verse 16. David therefore pleaded with God for the child. And David fasted and went in and lay all night on the ground. さて、第2サムエル記11から12章いかがでしたか？それでは主の恵み大きい一日でありますようお祈りしております。また宗教と福音信仰の違いを知りたい方は、この YouTube 配信の最後の方に画像が流れますので、ぜひ確認してみてください。さらにチャンネル登録してベルアイコンをオールにしていただきますと、いち早くアップされた情報が届きます。いいねボタンもポチッと押していただきますと嬉しいです。別チャンネルでクリスチャンニュースも不定期に配信しておりますので、そちらも覗いてみてください。そして、価値ある人生を創造する、そんなお手伝いをさせてください。今後ライフコーチミニストリーも始めてまいります。各種の情報は概要欄に記載しておりますので、そちらもご確認してみてください。では本日はこの辺で God bless you. See you next time.